お久しぶりです。皆様。いつ以来だろう ?2 月は、2月は初ですよね、今回がね。何があったのって何もなかったんだけど、ですね、まあ、ちょっと病気にかかりましてって、これ、ポットナインティーズでは言ってるんですが、自然気境、またかって話ですけど、まあ御年21歳菊野太郎さん3度目の自然気境になりまして、来週水曜日入院します。はい、呼吸器のね専門の病院にかかったら、まあ結構予約がいっぱいで、まあちょっと待ってくださいということだったんで、だったら別の病院に行ってさっさと、手術やってもらえばよかったんですけど、まあせっかくなんで専門のところで見てもらおうということで、札幌市内の中心部にある呼吸器専門の病院に入院し、手術を受けるということで、トータル1週間ぐらいの入院になるのかなということでございます。はい、まあその間ね、喋ったら、あのね、長く喋ると肺に負担がかかるのでねっていう風に言われたんで、だから収録もしなかったし、塾のバイトも行ってなかったわけです。はい、だから2月のお給料が若干不安ですねっていうのはあるんですけど、はい、まあまあまあいいです。そんな形なんでしばらくは収録してなかったんですけどもね、まあ今日もね病院に行ってレントゲン取ってきたら、まあ自然気境の方は自然治癒するものなので、まあそれで治りましたよということでした。まあどちらにせよ再発を防ぐための手術っていうことなので、まあ手術は受けるんですけれどもね。はい、まあそういうことで、来週水曜から1週間くらいになると思いますが入院します。準備が良ければ、予約配信で、テクノロジートークステーション配信されると思いますけれどもね。はい。まあ、そんだけ話すネタがありゃね、やりますけど。さて、今回テクノロジートークステーション何話すのかというとですね、まあ、今回、収録してる段階2月8日なんですが、昨年末、2013年12月19日、20日かな。福山雅治さんの年末ライブ、オテルで福山に行ってきて、その年明ける時の大晦日、12月31日には、そのライブのライブビューイングで年越しを行い、1月の最終日かな、1月の31日だったと思います。森山直太朗さんのツアー、札幌市教育文化会館で開かれた、森山直太朗さんのコンサートにも行ってきて、そして今日、西暦2014年の2月8日、こちらも、これライブビューイングなんですけどね、ラブライブ。ミューズ、ネクスト、ラブライブ2014、エンドレスパレードっていう、まあ、今回のラブライブのね、ライブの、ライブビューイングに行ってきました。ということで、生ライブ2回、福山さんと森山直太朗さん。で、ライブビューイング2回、福山さんと、ラブライブと。いうことで、昨年12月の末、12月中旬からおよそ3ヶ月にわたって、3ヶ月にわたってライブ4回行くっていう、まあ、我ながら音楽ライフだったなっていう感じしますけどね。12月に、まあ、2回、年越しは2013年の方に入れるからね。12月に2回、1月に1回、2月に1回、トータル4回3ヶ月でっていうことで、もうこんなね、贅沢できないでしょ、社会人になったら。逆にできるのかな?逆にお金あるからできるのかな?まあ、つく仕事にもよるとは思うんですけれどもね。はい。まあちょっとその4つのね、ライブ全てを振り返る回にしたいと思いますけれども。まあ、結論から言いますけれども、まあ、行ってよかったなっていうことです。はい。全部行ってよかったなって、トータルでは思ったっていう話ですけど。 まあ、まず12月19日の、まあ、まあ、この4つ中1つ目のライブ、福山雅治さんの、まあ、福山雅治さんの生の方のライブ、オテルで福山2ですね。これはね、行って嫌だったってことはないですよ。だってこれはだってもうみんながね、まあ、好き好んで、福山さんのライブはやっぱ見たいって思いますから、まあ、そういう意味でね、今回の、その12月にね、行った福山さんのライブはさすがに行ってよかったっていう話です。ここに関して以前話したんでもうこれ以上は言いませんけどね。で、12月31日に行きました福山雅治さんのライブのライブビューイング映画館。ね、札幌ファクトリーという、あれはね、札幌市の中心部からちょっと外れたあたりにある部分に、札幌、ユナイテッドシネマ札幌だ。っていう映画館がありまして、まあ、そこで、ライブビューイングを見たという回なんですけれども、まあ、初めてだったんでね、そういう意味ではいい経験になったなと思いますよ、ライブビューイングね。ただ一回生で見に行ってるライブをもう一回見るっていうことだったんで、もうセットリストも覚えてたし、どの曲の次にどの曲が来て、で、どういう MC をしてっていうのが大体分かってたから、まあそれを映画館で見たらどうなるのかなって感じですけど、やっぱりね、まあ当然のことですけどね、生のライブには勝てないっていうことだけはとってもよく分かったっていう、生で聴いている、まあ僕の福山さんの大好きな曲、まあそう、ニューラブ、ニューワールドっていうのがあるんですけど、生で聴くのと映画館で聴くのとは全然違うっていう。まあよく言う話ですよね。映画館の広い、ね、映画館の広いというか、まあ大画面で、で、しかもあちらこちらにスピーカーがあるという場所で音楽を聴けるっていうのはすごいことなんだって思ってましたけど、やっぱり生で聴いた方がやっぱりそれいいに決まってるんで。まあ、あとはね、生ライブだと福山さん自体が遠くだからちっちゃくしか見えないので、まあ、それよりはね、福山さんがずっとドアップで見れる映画館の方が、まあ、福山さんのルックス楽しむっていう意味では良かったよねっていう話。さて、こっからが僕まだ一つも話していない話でございますけれども、あ、今ツイキャスやってるんですけれども、あ、アーヤさんこんにちは。アットピカチュウになったね。こんにちは。ゆっくりしててください。1月の31日に行きました、札幌市教育文化会館で行われました森山直太朗さんのコンサートでございます。僕実はね、生のコンサートは福山雅治さん以外に行ったことがなかったんで、まあ、そういう意味ではね、他のアーティストのライブがどういうものなのかなっていうのを知る上では、すごく行ってよかったなって思いますね。福山さんのライブってやっぱり、まあ福山さんですから、かなり完成されてるんで、僕も高校3年生の時に初めて福山雅治さんのライブに行って、2009年のツアーかな、に、夏休みの、受験前、夏休みのね、多分、高校生だったらよくあると思うんですけど、講習会。夏休み講習が終わって、その終わった足で、まこまない積水ハイムアイスアリーナにチャリで行ったっていう、思い出があるんですけれどもね。まあ、制服はさすがに着替えていきましたけど、福山さんのライブってやっぱり、セッティングがやっぱ全然違うんですよ。画面がめっちゃあって、で、歌詞が出てきてとかさ。あるんですけど、森山直太朗さんの場合、教育文化会館だったんで、当然歌詞も出てこないし、ね、歌詞どころかまずディスプレイがないですからね。ただまあその分森山直太朗さんがすごくこう、近くに、こう見えるので、よかったなっていうことは感じましたけれどもね。あと、教育文化会館何がすごいって、やっぱり音楽のためのホール、まあ、キタラとかありますけど、札幌市には。なんだろう、マイクなしで歌ってもね、僕森山直太朗さんのライブの時、一番後ろの席だったんですけど、森山直太朗さん、マイクなしで歌うっていうアンコールをやってくれて、生きとし生けるものっていう、生きとし生けるものへか、っていう曲をギターで弾き語りで生でマイクなしで歌うっていうのをやってくれて、まあ、後ろのね、ちょうどど真ん中あたりにいたんですけれども、後ろの方聞こえますかなんて最初気遣ってくれて、まあ、それもう明らかに聞こえるんですね。やっぱりね、マイクなしで聞いた時の森山直太朗さんの声の、その声量とかさ、声が 自然とこう聞こえてくる感じっていうのがすごかったなっていうふうに思って、まあ、そういう意味で言ってよかったなっていうふうに思いますね。はい。まあ、あと、森山直太朗さん、意外とっていうか予想通りでしたけど、MC が面白いっていう話ですね。はい。さてと、話変わりまして、ラスト、ラブライブの話します。これね、まだね、2月9日、明日もね、なんか、ライブビューイング、あと、埼玉スーパーアリーナのライブがまだ残ってるんですけども、まあ、ネタバレが嫌だという人はこれ以上聞かなくていいんですけど、ね、まずね、びっくりしたのが、まあ、ライブビューイング自体はね、福山雅治さんの時に、一回行ってるんで、もう、分かってましたけども、ラブライブの時の客層ってほら予想できるでしょ。いわゆるそのオタクっぽい方々が多いわけね。光る棒あるでしょ。ライトが光るやつ。ライトなんじゃらのなんかちっちゃい版みたいなやつ。あれをまずほぼ全員持ってるっていう感じね。俺だけ持ってないみたいな感じだったんですけど。で、オタクが違う声優とかのライブで観客がね「ヘイヘイおー」ってやってるんです。あれをまさか映画館でもやってると思わなかった。皆さんびっくりした。俺もその ライトの棒も持ってないから。でしかもさ俺さ「ラブライブ!」の曲ほとんど知らない中行ったんですよね。アニメ全部見て、で、一応、ラブライブのアルバムを一応、レンタルでね、ツタヤで借りて、一回聞いたぐらいなんで、全然覚えてないんですよね。あとは、ラブライブのアプリケーション、ありますよね。あれで、音ゲーのね、フリーのね、ありますけど、あれを、まあ、ちょっと、ワンコーラスぐらいね、音ゲーなんでやってたぐらいなんで、全然知らない曲ばっかり出てきてて、みんなさやばいんだわ、ヘイヘイおーってやってて、ヘイってずーっとやってるからな、歌聞こえないんですけどってなっちゃって、でしかもね結構ね仕切りたがりのど真ん中の人とかがいて、ライブ始まる直前に今日は一日楽しんでいきましょうみたいな感じのことを映画館のそのど真ん中の席でやるっていうことをやったりとか、最後に明日も来る人とか言ってやるっていうやつとか、今日はお疲れ様でしたって、皆さんご一緒に一本締めよくなりましょうよーってやって、映画館の中でね、みんなで一本締めするっていうのがあって、びっくりしたね。まあ福山雅治さんの時のライブビューイング、まあもちろん客層が違いますけど、福山さんの時はおばさんですからね。で、ほとんどね、イエーイとかも言わないし、手拍子もしないんです、ほとんどの人が。何人かやってる人が一人二人いるぐらいっていう感じだったんですけど、で、後ろのおばさんとかが時々小声で言ってんの聞こえるのね。だって映画館でしょって、あんな、なんか、ね、手振ったりとか、拍手とか、してる人たちって変ねみたいな感じの雰囲気だったんですね。だから、あ、ライブビューイングっていうのは静かに見るもんなんだ。あ、そういえば一昨年もそうだ言ってる。2012年の年末12月30日でしたけど、桑田佳祐さんのライブもそうだ、友達に誘われて行ったんだ。その時もまあね、年齢層が親父さんですから、全然ないんだ、その拍手とかも手拍子とかもないんだ。だからそういうもんだって思ってたら、ラブライブ行った時にみんななんかヘイヘイおーってやってるから、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いって思って、でまたさライブの中でまあ、主役のねほのかちゃん役の新田恵美さんがライブ仕切る上で、ライブビューイングの皆さんも隣の知らない人でもいいですから手つないでとかって言われて、でそういう演出とかがあった時に、僕隣全く知らないちょっと控えめな若い女の子だったんで、まあ、僕より2個下ぐらいの女の子だったんで超やりづらかった。まあ、結果握りませんでしたけどね。まあ、そんな感じでちょっと緊張したっていうお話でした。はい、以上です。気をつけ、お疲れ様でした。